ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週も、お送りするのはドルフィンです。はい、ドルプロです。今週もよろしくお願いします。何週ぶり、何週ぶりじゃない、何週連続でしょうか。はい、お気づき、お聞きいただいててお気づきの方いると思いますが、鼻声です。はい、ちょっとね最近ずっと体調が良くなくて、まず今どこにいるかというと車の中にいます。はい、こうなんていうの、天井がない駐車場に停めている、車の中、ちょっと歩いてたら急にゲリラ豪雨が降ってきて、でちょっと隠れるような形で今車の中に逃げ込んで、で収録してるというような感じですが、そのね鼻声で、6月入ってから最初の週で熱が出てね、熱上がったでしょ、8度3分4分ぐらいいって、で喉痛くて、で頭痛がして、で倦怠感して関節節々痛いと、もうこれ去年かかったコロナとか昔かかったインフルエンザと同じやんかと思いまして、まあ、検査を受けに行ったんやけど、まあ陰性ということで、まあ、2、3日ねそれでもしんどくて、一旦ね周りの方々の目もあるんで、家で、仕事をしながら、出社せずね、ゆっくり してから直してから出社したんですが、まだその2週間後3週間後か、今週すらもね3週経ったらまた体調が良くなくなってきましてねまたこう今度は咳が出てきたので、今日ねちょっといくつか5本と咳をすると思うし、咳払い今からするよでいいようなね咳払いもちょっとすると思いますが、でお聞き苦しい点もたくさんあるとは思いますが、ちょっとご容赦いただければと思います。はい、ということでこの6月今日28日、もうね今週で6月が終わり、もう7月になろうとしておりますが、今週末にはプロレスキャットプロレスポッドキャストでおなじみの家庭プロレスポッドキャスト、略して家庭プロさんが、池袋にある西武新宿百貨店で、また T シャツのねポップアップ、あれはまあコンビクトさんというのなのかな、家庭プロさんの T シャツも販売されるポップアップがあって、でそのラインナップがねツイッターで見れたんで、見たんです。でカテプロさんたちって埼玉県の蕨市っていうところに住んでおられてて、で多分ご近所の森助っていう、居酒屋さんなのかな、でそこの、なんか10周年記念だかかの T シャツなんだけど、それが結構かっこよくて、で白と黒があったけど、これ白の方がねなんか秀逸な感じがしてね、すげえ欲しいのよ。あれ絶対なんちゅうの、普通に着れるやつで、すごい欲しくってね、本当買いに行きたい。近くにいればね、近くにいれば買いに行きたい。なんだったらだって俺、何年前かな、3もうあれ3年前かな、 あのカテプロさんが出したあの昔のエンタメ機のプロ FMW にちょっとねこうオマージュしたようなカテプロ T シャツを出した時に勝手に収録しながら iPhone 片手にね、でその販売現場に行って勝手に収録して買って帰ったというね、あれあんな感じで行きたかったですけど、さっき新大阪から池袋まで、新大阪から池袋までの経路を、ね、こう調べてみましたら、うわすげえ音が鳴ってきた。新大阪から、まず東京駅まで2時間半かけて出まして、でそこから山手線で、30分ぐらいかかけて池袋に行くという3時間半の大旅行。なんだったらうちの家から新大阪まで30分ぐらいかかるんで、それで行くと4時間近くかけて行く、はい、旅行になります。旅行っていうかね、買い物ツアー、なんだ密航か、カテプロ T シャツ密航で行くかどうか、はい。まず行き帰りで8時間かかかったとして、で向こうに1時間いたとしても9時間でしょ。でも10時に出たら19時には帰ってこれるってことか。ただ T シャツがまあ仮に4000円だったとしても、今これ見ると池袋、新大阪から池袋往復しても片道1万5000円ぐらい、往復で3万4000円の T シャツになるということで、かなりちょっと今行くのをためらってしまっております。誰か買ってきて、あのカテプロさんのあの白い方の T シャツ、モリスケ T シャツ、誰か送ってくんね。買ってサイズどっち、 M？ コンビクトさんの T シャツだと俺ジャスト生きるんだったら M かな、 M が欲しいな。誰か買ってきてお願いします。本当ね、あれでも皆さんちょっとぜひぜひカテプロさんのツイッターをねフォローされてる方は見られてると思うんですけど、フォローされてない方はちょっとカテプロスペース、池袋スペース T シャツスペースモリスケみたいなので調べると出てくると思うんですけど、絶対かっこいいんで、あれ俺ちょっと本当これおすすめです。なんだろうな、俺で、まあ、T シャツ、夏はほぼ T シャツで、あのポロシャツとかは着ないんですけど、その T シャツも未使用の T シャツがいくつかストックがないとなんかちょっと不安なんですよ。なので常に 3,4 枚は未使用、まあ、デッドストックっていうのかな、未使用状態の T シャツがそういうコーナーに、しまっておきたいと。なんだったらプロレス T シャツもさらにそこにはあるので、結構未使用の T シャツっていうのがねあるんですけれど、まあただ今回のカテプロさんの T シャツは未使用ではなくて多分普通に着る方に入るかなと。俺だってあのスーパーササダンゴマシンのシャツとかも普通に今着てるし、あの着れるやつは着てます、はい。はい、失礼しました。なのでちょっとねそういった着れる方に入れていきたいんですけど、それはね T シャツだけじゃなくて靴、スニーカーもそうで、あのなんていうのかな、下駄箱に入りきらないかつ未使用のやつっていうのもまだいくつか実はあって、今まだ未使用でスタンバっているスニーカーは10年前ぐらいに買ったターミネーターっていうね、ナイキの、初期のバッシュなんだけど、かかとのとこにナイキっていうロゴが入っていて、でハイカットのやつで、まあ、いわゆるこれジョージタウンっていう色合い、灰色と紺色のやつにはなるんですけど、10年前に買ったやつがずっと箱に入ったままなの と、2年前ぐらいに抽選で当たって買ったオフホワイトっていうブランドとコラボしたダンクのローカット、これねプレミアがついて今5万ぐらいのプレミアがついてるやつなんですけど、それとこの間買ってまだ履いてない エアジョーダン1のハイカットの今やっているスパイダーマンの、映画とコラボした、はい、コラボなのかな、映画をの発売を記念してか、作られたスニーカーが今スタンバっております。はい、でそうスニーカーで言えば今週末さまさにあのごめんなさい、カーテプロさんの T シャツはやっぱいけない理由はここにあるのかもしれないですけど、今度の土日ね、7月1日と2日に大阪の南港って呼ばれるところでスニーカーコンっていうスニーカーのイベントがあるんです。これ今の全世界というかあれか、世界のいろいろ回っていて、日本が今回大阪であるんですけど、まあ、いろんなスニーカーショップであったりスニーカーの YouTuber であったり、まあ、スニーカー好きな人たちが集まってお店出したりとか、まあ、そういうまつわるイベントが行われるんですよ。でちなみにそれもチケット買ってしまっているんで、はい、そうか、俺スニーカーコンとカテプロさんどっち取る？もうチケット買ってんだよ、スニーカーコン3000円のね入場券、まあ遠いしな、でも誰かだから買ってきて、モリスケ T シャツお願いします、そんぐらい欲しいという俺の熱意が伝わったらすげえ嬉しいなと思います。はい、ということでちょっとねすげえ雨がね降り続いていて、なかなか止まない中でお送りしておりますが、最近ねこのプロレス界を賑わすニュースがいくつかこう舞い込んできておるので、ちょっとそれについて一言二言ぐらい述べながら今日はお伝えできればと思いますが、まずはセラリサ離婚。はい、セラリサ離婚しましたね。2019年にね、結婚をしましたが、なんとこの度、離婚を発表されたと。ちょっとびっくりだったね。まあ4年結婚生活4年で、まあ、離婚をされたと。でね、一般的な発表は離婚理由は発表されてなかったけど、これどこだろう、週刊ベースボール、週刊プロレスかベースボールマガジンのホームページがどっかからもっとこうドリルダウンしたところで見た記事だと、女性問題、オルカ・ウトーさん、まあ、旦那さんの方を女性問題、まあ、今流行りだよね、この広末などなども、広瀬は旦那さんじゃないけど、でもあれね、キャンドル・ジュンもちょっとなんか暴力を振っていたなどなど、こうね浮気してたなどこう出てきておりますが、このオルカさんもなんと結婚当初から離婚じゃないや、浮気をしてたみたいな記事が出ておったので、またちょっと皆さんググってみてください。でもセラリサと結婚をして、何がというかこう浮気をしようと思うんだね思うんだねっていうのもあるだね。結婚をして何がいいんだろうね。いや俺もだって結婚して20年、今年丸20年ですけど、何がいいって、まあなんだろう、こう、まあ、エッチをする相手があって、まあでもエッチをするとかだけだと別に付き合ってる彼女でもそうなんだけど、なんだろうな、でも好きで結婚してるわけでしょ。でもその好きな人のまあセックスでものおっぱいがいつでも触れる環境にあるっていうのはいいよねって思いませんかね。とでいくと、なセラリサのおっぱいって、まあ、前回からなんかおっぱいの話しかしてないね。セラリサのおっぱいで決して大きくはないと思うんですけど、それはそれでね俺すごい好きな感じなんで、ねえ、やはりちょっと要素に目が向いてしまったっていうのは非常にダメだったとこなんでしょうね。まあ少なからずドルフィン夫婦は 子供3人おり、そして20年続いておるので、まあ円満かどうかは別にしてですけど、まあそう考えると、何皆さん何か聞こえたら塾女はどうなんとか聞こえたけど、それはそれやんか、塾女屋だもん間三つをみたいなね、塾女屋だもんね。はいはい、そうです。はい、おしまいで、続いてはですねのニュース、鹿島咲が大江戸隊を脱退とということで、この間ね大江戸隊とあれはクイーンズクエストかで金網デスマッチをやって、なんて5対5ぐらいでやったのかな、で最後まで残った選手言ったらあれだよ、金網から逃げたら、その人は勝ち抜けみたいな形で、最後までリングに残ってた人が強制的にそのユニットを脱退しなきゃいけないと、というので鹿島咲が最後まで残って、強制的に、大江戸隊を脱退することになりましたということではありますが、まあ、あの定期的にこんな感じのなんていうのかな、ユニット対ユニットの人が抜けたりする、争いをねスターダムはやっているので、強制的にこういう、まあ、シナリオって言ったらあれですけど、ストーリー、まあ、流れの中で人がこう入れ替わるので、なんていうのかな、こうなんかずっと固定してない、だから飽きないよね。で鹿島咲がこの後、まあ、誰と組むのかによってまたそこがねまたフレッシュな感じになるやんか。岩田に迷ってまた組むのかって言っても、また組むにしてもこの時代に改めて組むことによってのフレッシュ感もあるだろうし、また違うところへ行ってもそうだろうしね、この流れってなかなかいいなと思いますね。まあただあのシュープロのね、あのクイーンズクエストの表紙はなんかちょっと違うなと思いながらこう見ておりましたがね。はい、でそういうユニットのことでいくと、ノアの混合が解散ということでね、あれはちょっとびっくりしましたね。県王の地元である徳島県、県王地元徳島だから徳島でやったんだよね、の会場でやって、でそういう県王の何周年かの、周年の大会をやって、で最後に、このまま組んでいってもっていう、なんていうの、発展しないみたいなので、発展的に解消みたいなのでね、解散をしたということで、まあ、これもね一種のこの、プロレスのストーリーとか流れの中でのね解消で、まあ、今後ねどういう風に、なっていくのか、この今後にいた人たちがどういう風な争いをしていくのかが、まあ、見物の楽しみなところではあるんですけど、欲を言えばもう少し後の方が良かったかなと。なぜならば中島が、この度ちょっと前か今後を抜けて、あいつとよりを戻したやんか、あいつだよあいつ、塩崎、うん、塩崎号とよりを戻したでしょ、よりを戻したというかまた仲直りしたでしょ。でその2人のコンビで金剛ともっと戦うところは見たかったよね。そう、そのもうちょっとこう戦いをやった後でこう リプレイスっていうかシャッフルをもう一回した方がもうちょっと長く飽きずに見れたんじゃないかなと思いますが、まあ、これもね一つ、面白い発展的な解消なんじゃないかなと思います。だから今ねこう新日本なんかがその辺ずっとこう秋っぽく、秋、俺はちょっと飽きつつあるのが、 ユニットの中身が変わらないとか、ね、ユニット自体がもう変わらないとか、その辺が何にも変化がないので、面白くがない。はい、プロレスなんで、こう、裏切られみたいなところもね、あったりとか、予想外な、ことがあったりしてるのが楽しいので、まあ、それがありすぎるとね、それはそれで、普通が普通じゃなくなって、みたいなところもありますが、まあ、今、ノアにせよ、スターダムにせよ、こう、面白いのはそういうところにもあるんじゃないかなと思います。だから、こう、ね、嫌な言い方ですけど、こう、うまい筋書きの作り方かなと思います。で、このノアで行くと、中島と、この宮原健人がね、7月15日、後楽園ホールでやると。で、しかもチケットがソールドアウトということで、これはね、確かに見に行きたい。カテプロさんの T シャツを買いに行きたいのと同じぐらい見に行きたいし、なんだったらまだ千葉に住んでれば見に行ったと思うな。これはね、行きたい。いや、気になるね。うん。どうなるのか。この、ケンスケオフィス、ダイヤモンドリングからのこの流れ、で、ね、いつだったっけな、西川選手が、SK とかさ、N とかっていうのでね、ブログでさ、こう、いじめられたとか、暴力受けてるみたいなとかをね、告発したやんか。でもなんかあれもうやむやになってしまってるけども、まあ、ああいったこともありつつの、この二人の関係。で、本当はどうかわかんないけど、でも、こうね、仲があんまり良くないとされている二人がさ、こう、やっぱ戦うのってどうなるんだろうっていうね。そこのワクワク感はね、いつ以来だろうと思ったら、それこそこう10年ぐらい前に、どこだあれ、総合格闘技に出て行って、新日本に戻ってきた柴田勝頼と中村慎介。この二人も仲が良くないって言われて、てたのに、この2人がやるとなった時に見に行きたいと思った気持ちと同じぐらい、うん、だからこういうカードってね、ありそうでないので、ぜひぜひね、これはちょっとなんだっけ、レッスルユニバースを通してでも見たいなと思います。もうレッスルユニバースもさ、何年、4年ぐらい、3年4年ぐらいか、もうずっと継続して契約してるものの、最近見ちゃいないし、なんだったらそこを通じてチケットも取っていないので、なんだろうな、これを契約している意味があるのかなと。月々ね、900円払ってます。新日本のやつとかもさ、 WWE とかスターダムのも入ってないのに、レッスルユニバースだけ入ってんだけど、と思ってた矢先のこれなんで、これはちょっとぜひね、見たいと思います。はい。でね、今さ、こういろんな話をするときに、なんだろう、こう、筋書きとかね、こういろんな話をしましたが、ちょっとね、最近気になる、まあ最近、ちょっと最近って言ってもだいぶ前からなんだけど、こうテレビを見ていてね、お笑いの方々が、お笑いの方々がさ、なんだろうな、こう予定調和にやることとか、やらせ的なことを例えるのにさ、プロレスのこと、プロレスっていう言葉を使うでしょ。なんかこうね、プロレスできないかみたいなのかさ、それってプロレスだろみたいなのかね。そう、なんかその例えで使われるプロレスという言葉がなんかこう嫌なのは俺だけなんだろうか。そう、いや、そのプロレスにすごくリスペクトがある方がね、使うんであれば、こっちも納得できてるんだと思う。例えば、どうだろうな、本当にプロレス好きって分かったのは、クリームシチューの有田とかさ、上田もそうなんだけど、クリームシチューの2人がプロレス好きなのは、クリームのオールナイトで散々聞いてきたんで、あの人たちが、まあ、例えばそういうことを、プロレスという言葉で例えて、いや、聞く分にはいいんだけど、そうじゃない人たちが、まあ、もしかしたら俺がね、プロレス、その方々がプロレスを好きということを知らないだけかもしれないんだけど、安易にいろんな方が、そういう予定調和とかさ、やらせ的なことをプロレスという言葉一言でね、 プロレスやらんのかいみたいなとかね、こんな感じで使われるとなんかねちょっと引っかかるんだよね、そこ。そう、はい、これは何、老害俺老害かな。いや、マニアがそのジャンルを潰すってさいう、あの北谷さんからのこう発言があってから、なかなかねそういうのって言いづらくはなってしまっているんですけれども、はい、まあちょっとね今日なんかでそういうのを見てすごく違和感を感じたんで、この思いをどこかにぶつけたいと思いまして、はい、ドルプロでぶつけてみました。でね、この、今収録をする直前に見てたツイッターで、ちょっと、発見をしたんですが、今年の新日本プロレスの G1 クライマックスの決勝戦が、まあ、両国国技館で行われますが、マス席がね4人掛けなんですって。4人掛け、まあ、昔はね、あのマス席って皆さんご存知ですよね。あの通常の椅子の席ではなくて、あれどれぐらい、一辺がって言うと、まあ例えば 1.5 センチメートルのなんていうの、こう面積一辺がね、この四角形の中で4人座るんですよ、こうね、っていうのがこうマス席で、でただコロナの時ってソーシャルディスタンスだったからマス席2人掛けだったんですね。それがまあ4人掛けに戻るというところで、なんかすごくそこに対するなんかこう なんていうのクレームっちゅうか、嫌だなっていう思いがすごくツイッターのタイムラインに流れてきたんで、それってもう昔からあった話で、もうそれこそこうなんとかガチャっていうんであれば、本当末席ガチャでさ、運だよね。運、体がでかい人だったりさ、臭い人だったりさ、そういう人たちと一緒になると嫌だし、だったら違う席行けっていう話ではあるんだけれど、まだだね、マス席がそういう風に戻ってきたっていうのが、まあ、コロナも徐々に収束をしてね、そういう風に戻ってきたのかなっていう風にはちょっとそのタイムラインを見て、感じましたが、だったら皆さんどこで見るのがいいのという、本当それはね思います。思いますって、俺はプロレス見るのは1階と2階がある会場であれば本当2階席がいいです。1階だと、見にくいので、基本あんまり同じフロア、まあ言ったらアリーナで見ないです。プロレスはこう寝技もあるし、アリーナで見た場合反対側で場外乱闘があった時にはそこすら見れないので、2階席だからこそこう2階席で見るようにしてます。まあ2階席の方がしかもこう安かったりするんでね。皆さんどこで見るのが好きですかね、プロレス。まあもちろんね、さっきのこうアリーナの例えば1列目2列目とかで見るのが好きって もちろんあっていいことだし、ただその後ろでも全然いいよとかね、後楽園ホールでいうとこのこう南側のこうオレンジの椅子のところがいいとかね、簡単に北側の方がいいとかさ、いろいろあると思うんですけど、俺はもう全然南側がいいんだよね。あのなんか暑いところで見てみ、もう一回見たいななんて思います。はい、皆さんのねプロレス見るならどの席がいいみたいなところもね、ちょっと教えてもらいたいななんて思います。はい、ということで、ああ本当はね今日なんかねちゃんと喋るネタも用意して準備してお話もしたかったんですが、なんかこう急遽こう何でゲリラ豪雨なので、ちょっとこの時間を使ってと急遽撮ってしまったので、本当はさ今まだこうツイッター界隈で盛り上がっておる例のあのドタキャンの方、あのなんかイーグルプロレス、元イーグルプロレスか、イーグルプロレス とはみたいなところでちょっとそこを深掘りもしてみたかったし、俺ねあれなんで、あの週刊プロレスの選手名鑑がさ昔から好きで、まあこれはあの週刊ベースボールもそうなんだけど、選手名鑑を見るのがすごい好きで、で今残っているのが昔のやつだけはこう残っていて、でなんかこうイーグルプロレスというねお名前はすごく残っておったので、かつあの吉田さん吉田和則さんというかなっていう方の顔もすごくイメージがあって、そのイーグルプロレスイコールね、なので、そことこう関わりがね、あの例のお方がこうあったのかななんてこう思いながらですね、こうツイッターのタイムラインもこうちょっと見ながら、まだまだなんかすごく盛り上がっておるのでね、そこをねまたちょっと今度トモキンも含めて一緒になんかお話なんかザラプロでなんかできたらなって思うんですけど、あんまりね関わりのない我々がしゃしゃり出ていっていくのもどうかと思いながらですけど、すごく楽しんで皆さんのタイムライン見ておりますので、あのそれに関わっておられてね、本当にねこう腹を立てている方々には申し訳ないんですが、なんかこの一連の流れが非常に面白くて、はい、あの皆さんもちょっとその元イーグルプロレスのあのドタキャンされた方のねちょっとこういろいろ検索してってたどり着けれればいいかなと思います。なんかヒントはこう緑色みたいなのね、なんか緑の中ね、こうマークつけられたりするので、皆さんが隠語のようにね緑の丸を使って喋ってるのが面白かったりします。はい、ということで今日はそんな感じですかね。はい、ちょうど30分ぐらいを喋っておりますので、今日はねあれか、もうカテプロさんの T シャツに尽きるよ本当に。ただ失礼しました。ただねスニーカーコンが大阪ではあるんで、誰かねその森助 T シャツの白ね、はい、M サイズをぜひちょっとどっかで仕入れてきてもらいたいななんて思っております。はい、では、そんなところかな。あとあれだ、個人的な、メッセージになりますが、テルイゴジーさんのポッドキャストも楽しみにしておりますので、なんだ魚雷かな、あれもねぜひぜひ本当実現をしていただければ本当にね楽しみにしております。ぜひぜひこうコラボなんかもできれば嬉しいと思っておりますので、一日も早いこうスタートを、もうスタートしてるのかな、実はしてたりするのかもしれないので、まあテルイゴジーさんの指導をね、旗揚げだね、プロレス的に言うと旗揚げをこう心待ちしたいと思います。ということで今回お送りしました、おお雷が鳴りました、失礼しました。ということで今回お送りしましたのは、ドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジ